来週の日曜日に一人の若者が洗礼を受けようとしております。信仰歴の長い人もたくさんおられるわけですけれども、今日は初心に帰ってと申しますか、改めてご一緒に洗礼の意味についてご一緒に学んでみたいというふうに思っています。で、3節、読んでいただいた3節から4節のところに、それでも、それとも、あなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために、洗礼を、バプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるために、バプテスマを受けたこと、私たちは、バプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです、というふうにあります。で、ここでパウロは、バプテスマによって古い私たちがキリストと共に葬られ、新しい命に生かされたということを言っているわけです。バプテスマ、洗礼ですね。これは、まさにそのような意味を持つ、象徴的行為に他ならないわけです。このバプテスマというギリシャ語は、これは水に浸すとか、水につけるとか、そういう意味ですけれども、初代の教会において、洗礼っていうのは、そのように水につける、浸かるということをしたわけですね。で、今でもバプテスト教会などでは、だいたいその講壇の後ろに、プールというか水槽のようなものがあって、実際に、水着を着用してですね、水にこう全身をつける、そういう洗礼の仕方っていうか、そういう伝統があるわけですけど、私たちの教会においてはというか、多くの教会は適礼といってですね、頭にこの水を少しこうつける、適礼の適っていうのは雫という字ですね、漢字で言うと雫という字を書く、そういう、洗礼の仕方を採用しているわけです。水に体全体を浸すのも適礼のように頭に少しだけ水を注ぐのもですよ、いずれにせよどちらにせよ古い自分が死んで罪が洗い流されるっていうか、清められる、そういう、こう象徴的行為であるということであります。で、6節に、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。こう書かれています。水に浸かるということは、自分の古い罪が洗い流されるということの象徴なのだと。で、しかし、古い自分に死ぬっていうことは、それと同時に、神の栄光と力によって実現したキリストの復活に預かることでもあるんだ。キリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらせられたように、私たちもまた新しい命に生きることができるというふうにパウロはここで語るわけであります。8節の私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に 生きることにもなると信じます。これは言い換えれば、罪に死んで新しい命に生かされるということであるわけです。そして11節を見ますと、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいとあります。洗礼、バプテスマというのは、それは見方によればですよ、何の意味もないというか、ただ形式的な儀式に過ぎないのではないかと思われるかもしれません。洗礼を受けたからといって何かこう劇的にですよ、その人がこう急にこう変化する、変わるというわけではないわけですし、また特別な体験をするというわけでもないだろうと思います。では、洗礼は単なる形式的なものに過ぎないのかということになるわけですけど、決してそうではないわけです。繰り返し申し上げているように、それは一つの象徴的な、行為に他ならない。で、その象徴的行為っていうのは、単なる人間の行為ではなくて、そこにおいて神様の力が働く、そういう行為であるわけです。私たちプロテスタント教会では、このサクラメントというか聖霊典としては、洗礼と聖餐の2つだけであるわけですね。カトリックの場合は7つあるわけですけれども、私たちの、プロテスタントでは洗礼と聖餐で、これらは形式的あるいは魔術的な儀式ではなくて、そこでですね、神の言葉と神の力とが私たちに働きかける、そういう象徴的行為であると言っていいわけですね。私たちの目にはそこに変化、何がしかの変化であるとか、神の力を具体的に認めることはできないかもしれないけれども、その場に確かに神様が臨在してくださるというか、一緒にいてくださる、そしてその神によって新たな変化が起きる、起こされるということを私たちは信じるわけですね。聖餐式においてですよ、パンを食べ、そしてブドウ液を飲むわけですけど、その行為において私たちは、それはキリストの肉と血に預かっていると信じるわけですね。で、そのようにこのそういう象徴的な行為を通して自分の内面に働く力、神の力を認めることが私たち信仰者の生き方であると思うのです。洗礼の時、私たちの目には分かりませんけれども、そこにおいて確かな、あるいは大きな変化が起きる、すなわち罪に汚れた古い自分がキリストと共に十字架につけられて、新しい命に生かされる、キリストと共に復活の新しい命に生きるものへと変えられていくっていう。で、そしてこれは私たちが自らの決意や努力によって変わるということではなくて、神によって変えられる出来事なのだと。で、そのことを信じるっていうことですね。で、そういうことが、洗礼において、起きる事柄であると思うのです。先ほどの11節にはですよ、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいと、パウロは言っていたわけですね。 これを受け入れ信じつつ生きるのがキリスト者の生き方であるわけです。新しい命に生かされていると信じて感謝と喜びを持って生きる、それがまあキリスト者の生き方であります。またそれは何かこうキリスト者になったらですよ、何か努力をして目標を持って立派な人にならなければならないというのでは必ずしもなくて、すでに洗礼において新しくされているわけです。私たちが努力をして自分の力で新しくなっていくということではなくて、神の働きによってすでに新しくされ、恵みのもとに生かされている、あるいは生かされていく、そのことを信じ喜びを持って生きるのがキリスト者の生き方であると言っていいだろうと思います。で、今日の一番最後のところ14節にはですね、なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです、あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのですとありますけれども、私たちはともすればです、恵みのもとに生かされていながら古い自分に戻ってしまうことがあるわけですね。罪が洗い流され清められ許され、そういうものから解放され自由にされていながら古い自分、罪の自分に戻ってしまう、それは私たち人間が弱い存在であるからです。で、そこでパウロは、こういうふうに私たちに進めていると思うんですね。12節以下の言葉であります。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。古い私たちは罪の支配のもとにある。十二節の言葉ですね、罪に支配させてという言葉と、その次の体の欲望に従うという言葉は、意味としては同じことを言っているわけです。自分の欲に従って生きるのが罪である。罪、それは人間が創造者なる神から離れて生きること、神の意志に逆らって生きることですね。ギリシャ語では罪っていうのはハマルティアっていう、的外れっていう意味ですね。こう弓矢をこう的に向かっているんだけれども、それが当たらない、的外れの生き方のことを、罪というふうに言うわけですけれども、そういう、すなわちこう神から離れて、生きることですね。聖書において最初にその罪が人間に入り込んだのはというか、楽園物語ですね。創世記の3章で最初の人間アダムとエヴァ、そこに蛇が現れて人間の欲に働きかけて、誘惑をし、最初の人間は罪を犯してしまった。その蛇がアダムとエヴァを神から引き離そうとした、そういう物語ですね。神が備えてくださった楽園においてですよ、すべての自由が人間には与えられていた。しかし、ただ一つだけ 神から禁じられていたというか命じられていたこと、それは取って食べてはならない、まあ、木の実を蛇がですね、それを食べると神のように賢くなりますよと誘惑をし、取って食べてしまう、そういう罪を犯すわけですね。最初の人間は神に従うよりも神のようになりたいという自分の欲に従って禁じられた木の実を取って食べてしまった。そして神の前に罪を犯してしまった。で、悪魔っていうのは常に私たちの欲にこう働きかけてですね、私たちを神から引き離そうとする、そういう存在であるわけですね。荒れ野においてですね、イエス・キリストも誘惑を受けられた。40日間断食をし、空腹を覚えられていた主イエスにですね、悪魔が近づき、神の子ならこの石をパンに変えてみればいいというふうに誘惑をしたわけであります。今ちょうど幼稚園では、人はパンだけで生きるのではないっていう、そういう聖句を子どもたちはこう覚えているわけですけど、小学生なんかに言わせると、人はパンだけで生きるのではないっていうと、おかずもなければ生きられないっていうみたいな、そんなへりくつを言われるかもしれませんけど、食べ物のことですね。この空腹での状態にあるイエスに、その辺りに転がっている石ころを全部食べ物に変えればいいじゃないか、そんなふうに誘惑をするわけです。物質欲と言ってもいいかもしれません。そしてその次にですね、悪魔はイエスを神殿の屋根の端っこに立たせて、神の子ならここから飛び降りてみろと。神は天使に命じてあなたを守り支えるだろうと、そういうふうに誘惑するわけですね。高いところから飛び降りても死ぬことがない、死なずに助かるならばあなたはすごい能力の持ち主だということで、世の人々から褒めたたえられるに違いないでしょうと、あなたはそういう名誉を手に入れることができるんですよというふうに誘惑をするわけであります。名誉欲というふうなものにやはりこう人間っていうのはこう弱いわけですね。そして3番目の誘惑は、イエスを高い山に連れて行き、世のすべての国々と繁栄ぶりを見せて、もし私にひれ伏して拝むならば、これらを、この世界全部をみんなあなたに与えようと、あげようというものであったんです。これは支配欲と言ってもいいわけですね。これもまた人間の心の奥底に潜む欲望ではないかと思うんですね。で、そういうふうに悪魔は人間の持っている最もその大きな欲に働きかけて、この主イエスを、あるいは私たちを神から引き離そうとする。で、しかしイエスはですよ、荒れ野の誘惑の物語、マタイ福音書もルカ福音書も伝えていますけど、イエスはそういう悪魔の誘惑を受けた時にどうしたかというと、聖書の言葉を持ってそれらすべての誘惑を退けられたんですね。聖書の言葉を持ってということが重要であります。自分の人間の欲に従うんじゃなくて、聖書の言葉、あるいは神の言葉に従う歩み、これがキリスト者の、私たちの歩みであり生き方なのだということを示されるわけであります。古い私たちは欲に従って生きてきた。で、これらの欲はすべて神をないがしろにするものであるわけですね。物質的なものに 頼るとするならば、神を頼りにしなくなるわけであります。自分が崇められることによってどうなるかというと、神を崇めなくなるわけですね。そして自分が支配することを求めるならば、神の支配を認めなくなるわけであります。で、そういう古い人は、人間は、キリストと共に十字架につけられたのだと、パウロは語るわけであります。そして罪から解放され、神の命、新しい命に生かされるものとされる。これが、洗礼の意味であるわけですね。この新しい命っていうのは、古い生き方と対照的に述べられているわけです。古い生き方が自分の欲に従って生きですよ。そのために神から離れてしまう。神に逆らって生きてきたのに対して、新しい命に生きるっていうのは、神の意志に従って生きる。あるいは神との真実な関係に生きるということであるわけです。13節にあった言葉ですね。あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさいとありました。五体を義のための道具として神に捧げなさい。古い人に死んで新しい命に生きるというのは、すでにバプテスマの時に、洗礼の時に私たちに与えられたものであります。私たちの目にははっきりとは分からないとしてもですよ。これを信じて受け入れるのが信仰であるわけですね。そしてこれがまた神から与えられている恵みであるわけです。この恵みに応えて、神に従って生きていく、そのことが、五体を義のための道具として神に捧げるということであるわけです。で、そしてそれは日曜日ごとの礼拝を何よりも大事にし、神の恵みをその都度その都度礼拝ごとに確認をし、常に新しい命に生かされている喜びと感謝を持って生きることであるわけですね。そしてこれはまた復活の希望に生きるということでもあります。8節9節のところに、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しませんと書かれている。パウロは言うわけです。で、ここでパウロは、キリストと共に生きることにもなると信じますと述べています。これはパウロの最も重要な確信であるわけですね。パウロはまさに復活のキリストに出会って、古い自分に死に新しい命に生かされるという経験をしたわけであります。 パウロにとってキリストの復活は、いわば自分自身の命であった。キリストの復活がなければ真の意味でのパウロの命もなかったと言ってもいいわけですね。で、私たちにとっても洗礼っていうのはこのキリストの復活に預かり新しい命を得ることなのだということを覚えたいと思うんですね。洗礼はキリストの復活に預かり新しい命を得ることで、このことを信じて、希望に生きる一人一人でありたいというふうに思います。